おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日中の一部として更新を続けられたらと思っています。今日は、明るい熱帯夜と題して、暑いバルセロナの夜に久しぶりに一人で、最近あったことを中心に、だらだらと喋っていきたいなっていうふうに思います。というのもね、この前の、レイポンとのドキュメンター15の更新と、その前なおちゃんと、一緒にアントワープで話してきた回があったと思うんですけど、それらの旅行から帰ってきて、これといってね、すごく大きなトピックがあるわけでもなく、小さな、なんていうか、最近あった出来事みたいなのが、ぽつりぽつりとあるんで、なんかそういう話を一人で今日はね、久々にできたらいいなっていうふうに思います。スペイン最近も相変わらず暑いんですけど、夜になると日は長い割に、なんていうんですかね、風も吹いてちょっとずつ涼しくなってきて、今こう11時くらいなんですけど、11時になるとね、さすがに、かなり暗いんですけど、なんか過ごしやすい時間がやってくるっていうような感じですね。で、今日はいつもちょっと録音環境が違くて iPhone で撮っているんですけど、こういう感じで、今日はちょっとラフにやっていけたらいいなというふうに思っています。熱帯夜、明るい熱帯夜ってなんだろうみたいな話なんですけど、本当にこっちの夜は明るくて、なんか熱帯夜なのに明るいな。熱帯夜って言ってもね、夜30度はさすがに超えないんですけど、なんかすごくなんていうか、心地いいな夜はっていう風に思って、なんかそういった熱帯夜に聴きたい曲を、なんかプレイリストを作ったんですね、最近で。っていうのも、なんか最近結構いい曲との出会いみたいなのがあって、で、なんか昔から聴いてる曲だけど、またなんか、新しくいいなっていう風に思った曲、新しくて再度ね、いいなと思った曲とかもいろいろあって、そういったものを入れ込んだ結構スローテンポな、曲を中心にしたポッドキャストじゃないやプレイリストを作りました。全何曲だ、全10曲43分の明るい熱帯夜っていうね、プレイリストを作ったんで、ぜひ聞いてみてくださいよ。今日も Spotify プレミアムからお聞きの方は、そのうちの3曲を途中でね、挟み込んで話していけたらいいなというふうに思っているので、期待しててください。はい。そうですね、最近、今日これ撮ってるの8月2日で、もう8月かっていうような感じなんですけど、最近あったこととしては、たびたびね、このポッドキャストでも、こういう建築見てきましたみたいな話を、してたことがあると思うんですけど、その時に大体こう、バルセロナとかスペインの近場の建築を一緒に見に行ってくれてた、あんちゃんっていう、友人が、こっちでできた日本人の友人で、建築を勉強している、彼女も1年間の留学でこっちに来ててっていうような友達が、本当偶然友達の友達でつながりできて、でその子が日本に帰国しちゃいましたね。なんか日本に、僕は26年間かな、日本で生まれて日本で育つと、なんか春が別れの季節だ ていうのがなんか勝手にこう体に染み込まれているというか、刷り込まれているので、ね、桜とか見ると別れの季節だとか、なんかそういう、まあ、なんかもはや別れの季節イコール春っていう、まあ、なんていうか等式みたいなのが勝手にこう思い込みがあるんですけど、まあこうヨーロッパに初めてこう1年間過ごしてみて、あ、なんか別れの季節って全然春じゃない、もちろんね春に別れる人もいるとは思うんですけど、やっぱ夏とかの方がいろいろ動きがある季節なんだなっていうふうに思いました。あんちゃんにはねすごいお世話になって、僕自身まあ建築を見に行ったりするのにこう連れ出してくれるすごい素敵な友達でしたね。まあ東京にね住んでるんで、これからもまあこういういい関係は続けばいいなというふうに思っていますが、でそうそうさ、最後にそのあんちゃんが帰国する前にバルセロナって言ったら、まあ建築やってる人だったらご存知かもしれないんですけど、 RCR アルキテクツっていうプリツカー賞も取った設計事務所3人組のユニットがいるんですね。でその3人組はバルセロナ、まあ、スペインの建築家なんですけど、まあ、バルセロナとかマドリードとかバレンシアとかそういったスペインの中の、まあ、大きめな都市を拠点にして活動してるんじゃなくて、バルセロナから、北に車でそうですね2時間弱ですか、2時間弱行ったオロトっていう町を拠点に活動している建築家なんですね。すごくローカルな建築家で、そのオロットっていう町に行くと、その町の中、まあ、町の中って言っても小さな町で、その周りが火山がねすごく有名な国立公園で、そういった国立公園の中のまあいろんなこう小さなパビリオンとかも含めて、20近くの建築物を手掛けていて、まあすごくまあもちろんバルセロナの大きい図書館とかも設計してるんですけど、そういうまあローカルな活躍をしている RCRR という、建築家の作品を最後にこうあんちゃんと一緒に、あとセサ君っていうあんちゃんの大学の友達、こっちでできた友達にセサ君に運転してもらって見に行ってきました。RCR は、まあ、何年か前にギャラリーマっていう日本の乃木坂駅の近くにある TOTO が持ってるギャラリーで展示をやってたんですけど、その展示見に行って、まあちょっと正直何のこっちゃわからん、まあ何のこっちゃわからないって言ったら嘘だけど、なんかどういうことなんだみたいなクエスチョンマークが結構多かった建築家で、生で見てもまあなんか正直そんなになんか感動するような建築ではなかったっていうような感じですかね。まあでもまず建築家の像として、まあやっぱりこう大都市のど真ん中にオフィスを構えて、国内外からのすごくたくさんの仕事を引き受けて成長していくっていうよりも、地元に20もこう作品を作って、でそれをこう積み上げていくみたいな、スタンスはすごく面白いと思ったし、まあそうすることによって、なんかオロットっていう街すごいちっちゃい街なんだけど、まあなんていうか なんかある種のなんかデザイン言語みたいなのが出来上がっているような感じがあって、っていうのもなんかその街中を、まあ、なんか RCR の、まあ、なんかその、まあ、デザイン言語、僕別にそんなにすごい作品見てて作品分析してるわけじゃないんだけれども、なんかこう鉄板をすごい使ってるんですよね。そのなんか大地から立ち上がってくるような造形をしてるというか、彫刻家のリチャード・セラみたいなが使ってるような鉄板をよく使っていて、でなんかそういったものを使って、なんかこう、まあ結構いろんな20個ぐらいの建築が街中にあるんですけど、多分これ RCR の作品じゃないよなっていう建築とかでも、なんかルーバーにその鉄板が使われてたりとかしていて、なんていうか、なんかすごくデザインの言語みたいなものが街で共有されてる感みたいなのが、なんか僕は個人的に一番面白く感じたところだったりしますね。まあでも、なんていうんですかね、すごく、もう作品解説とか読むと結構エモーショナルな、なんか説明が多かったりとかして、まあなんかそういうのって僕みたいな、なんていうか、あんまり美学とかわからない人間にとってはちょっと響かなかったりももちろんするんですけど、ただやっぱ僕町ね、ちっちゃい町のなんかこうあらゆるポイントで仕事に関わるみたいなっていうのは、僕もすごく興味があるというか、今後そういう活動もしていきたいなって思ってるんで、そういう意味ではすごく刺激になりました。まあ刺激になりましたっていうか、もうすごい建築家ですけどね。プリツカーも取ってるんで。はい。まあ、という感じで、まあね、久々に建築、まあ、久々ではないか。旅行中も結構見たりはしたけど、まあ、なんていうか、建築ツアーに行ってきたよっていう。そして、あんちゃんと、最後のお別れをしましたというような感じが、まあ、なんか最近あった、まあ、振り返りかな。そうね。うん。あ、まあ、で、それで、あ、そうそうそう、あんちゃんと僕とセサ君っていう3人で見に行ったんですけど、そのセサ君は、バルセロナの人で、彼がに運転してもらったんですけど、僕も一応国際免許を、取って行ったので、まあ、運転することはできて、で、まあ、でも、やっぱ左と右のハンドルも違うし、車線も違うし、まあ、ハンドルが違えば車線は違うのは当たり前だと思うんですけど、まあ、そういう環境の中で、まあ、さすがにちょっと運転するのビビってて、しかも1年弱ぐらい、日本で最後に運転してから、1年弱ぐらい、こう、ブランクがあるから、まあ、ちょっと運転しようか迷ってたんだけど、まあ、セサ君に、こう、いろいろ教えてもらいながら、30分ぐらいだけですけどね、初の、運転をしました。左、初めて、左ハンドル右車線か。左ハンドル右車線を、初めて経験しましたね。おおむね順調だったんですけど、やっぱり、こっちの道って、特に少し郊外に行けば行くほどというか、まあ、めちゃくちゃ、円形の交差点内、なんな、正式名称、なんていうのか知らないんですけど、円形の、なんか、右回りの、右回り、左回り。半時計回り、こっちだと半時計回りの交差点があるですよ、めちゃくちゃいろんなところで。でなんかそれ日本にあんまりってほとんどないから、最初なんかそれで、しかも最初の 運転し始めがなガソリンスタンドで交代して、ガソリンスタンド出た瞬間にその円形の交差点で、で僕はあの円形の交差点だやばいみたいな感じで、でしかもうわハンドル逆、車線も逆、やばいって思って、なんかいろいろ考えることが多すぎて、あの交差点入るときにめちゃくちゃな急ブレーキを踏んだ以外はあの全然大丈夫でしたね。ね、地震になることに後部座席ではあのあんちゃんは寝てたし、あの僕とセサ君ずっと喋りながらで、なんか僕がナーバスになってると大丈夫だよみたいな励まされながら30分ほど運転しましたが、あのまあやっぱもうちょっとね、確かに運転できれば行ける場所も増えるし、そういう意味ではうん、もうちょっと運転してみたかったなというふうに思うんですけど、あのやっぱなかなかこれはもうな、運転に関しては慣れだからね。まあ多分あと日本のね、僕の免許証がもうこの7月いっぱい、もう切れちゃったのか、7月いっぱいで切れたんで、あのもう今後スペインでしばらく運転することはないかなというふうに思いますね。まあでもまたいつか海外で運転をしてみたいっていう思いはあるんだけど、やっぱ人の命を預かるからね、なかなかちょっと勇気は振り絞らなきゃいけないなっていうふうに思いました。はい、まあそれがこの夏最近あったことですかね。じゃああの今日はあの3部構成というか、ちょっと喋って曲流して、ちょっと喋って曲流して、ちょっと喋って曲流して終わりみたいな感じにしたいなっていうふうに思っているんですけど、今日は、1曲目はあのこれが僕の中ではこの夏の1ヶ月ぐらい前かな、かなりビッグな出会いというか、あのツイッターをやめ、あツイッターのアプリをアンインストールしたっていう話は確か3回か4回前ぐらいのエピソードで僕喋ってるんですけど、まあ、なんかそれでもあのブラウザではたまにこうツイッター見たりしていて、本当でもたまにって言ってもね、1日1回見るか見ないかぐらいで、その時に別にフォローもしないんだけど、あのどっかのレコード屋さんみたいなとこ人がこの音楽めちゃくちゃいいって言って、あの乗っけツイートしてたんですね。それがあの4ラパっていうタイのバンドなんですけど、 YONLAPA ですね、4ラパタイのバンドで、まあ、ジャンルとしたら、まあ、オルタナ、なのかな。でもなんか、まあ、シティポップっぽいところももちろん、なんかあって、すごくね、で、メローな感じで、すごく、あの、夏に合うというか、夏っぽい曲なんですよ。で、本当にタイにこんなバンドがいたんだって思って、僕はすごくびっくりして、で今まあなんかこう、まあ、僕もインディーズロックは結構聴いてる方ではあるとは思うんですよ。なんかそのメジャーなポップ J-POP とか僕は一切聴かないし、まあ一切って言ったら嘘かな、まあでもほとんど聴かないし、あと海外のね、あのなんだっけ、アメリカのでかいやつ忘れちゃった、でも BTS とかがあの1位取ってるようなビルボードだっけ、なんだか忘れちゃったけど、なんかそういうのも全然聞かないし、まああのなんなら いくらおしゃれでも、おしゃれというかなんかその曲調いい曲 でも海外のアーティストあんまり聞いてこなかったんですよ。それこそこの前あったフジロックに来てるような海外アーティストとか、ぶっちゃけ名前だけ聞いたことある、名前は聞いたことあるっていうのがちらほらと、本当に名前すら知らないみたいなのとか結構多くて、まあだから結構日本のねインディーロックを聞く、インディーロック、インディーズじゃないけどね、インディーズ以外も聞くけど日本のロックを聞くのがまあことがすごく多くて、でまあなんかそれですごく満足はしたんですけど、あのそのツイッターでね4ラパオの曲を聞いた時に、あこのバンドやばいって思って、本当にいい曲、いい心地よい音楽で、メロディーもいい、まあ、あの英語で歌ってることが多い、ほとんどかな、ほとんど英語で歌ってるのかな、すごくいいって思って、でそしたらあの今度ねあのネバーネバヤンと対バンをするらしいんですけど、日本で、わー見て、もし僕日本にいたら見に行きたかったっていうような感じですね。そのもう4ラパっていうバンド、タイのバンドの曲を、曲で Let Me Go っていう曲があるんで、それをまず最初にかけたいと思います。はい、4ラパで Let Me Go です。はい、4ラパで Let Me Go でした。すごいいいでしょ、もうまあすごいいいでしょって言って、まあ、あの曲の好みとか人それぞれなんで、いいと思わない人いいと思わないと思うんですけど、なんというこの浮遊感があるというか、まあすごく明るくて浮遊感のあるこの感じ、そしてなんかすごくスイートな感じがもう僕はたまらなく好きですね。まあ他にもね、あのワイワイワイとかそういう曲とかあって、あのすごくいいメロディーだなーっていう風に思って聞いてます。はい、あちなみに僕の、明るい熱帯夜の中では4ラパのこの Let Me Go は5曲目に入ってますね。まあ、この後流す曲は、まあ、あのそのプレイリストの順番通りに、あの5曲目と、8曲目と10曲目を今日は流そうと思ってるんですけど、なんで、ちょっと5曲目までを紹介すると、1曲目が、フィッシュマンズのナイトクルージングですね。あもうね、フィッシュマンズのナイトクルージングはね、どの季節の夜に聴いてもめちゃくちゃいいんですけどね、あのまあ特別夏ですよね。夏の夜に聴くナイトクルージングはなんていうか、もう心が乗ってればもう泣ける曲だよなっていうふうに思いますね。で2曲目が、下津浩二、踊ってばかりの国の下ボーカルの下津浩二がソロで出してる曲で、 I want to play、 プレイはあの祈る方のプレイですね、 I want to play っていう曲があるんですけど、まあ、これはなんかすごくリズミカルな、曲なんですけど、リリックの歌詞の中でに、まあ、実はなんかそのフィッシュマンズへの言及が、ナイトクルージングへの言及が、まあ、言及があるというか、まあ、ナイトクルージング深い悲しみをっていうなんか曲歌詞があるんですけど、まあ、それもあってなんかやっぱすごくつながりがあるとか、まあ、そもそもあの下津浩二すごくフィッシュマンズ、大好きリスペクトしているので、なんかそういうつながりも込めてすごくあのそれを継承してるんだなっていう風な感じですね。でまあそっから、まあ、ちょっとなんていうか、 もうちょっとこう青春色が加わる曲に行くんですけど、サニーカーウォッシュの夢で会えたらっていう曲ですね。まあ、サニーカーウォッシュはサニーカーウォッシュは僕も多分河川敷ラジオで、あれ僕あれかな、河川敷のプレイ、河川敷このラジオで流してる曲は全部プレイリストにぶち込んでるんですけど、サニーカーウォッシュはまだ流してないのかな、僕もしかして嘘、入ってないね。わ、サニーカーウォッシュまだ入れてなかったっすね。最近解散しちゃって、今日本の家にはサニーカーラストライブの DVD とかが多分届いてると思うんですけど、すごく僕とレイが好きで、でも実際には1回しかまだな、しかもフェスでね1回生で見ただけで、解散してしまったんですけど、はい、そのサニーカーウォッシュが、まあ、解散間近に出した、シングルがね、シングルが、2個ぐらい、2個かな、シングルが、出したんですけど、そこの中の1曲で、夢で会えたらっていう曲を出していて、それを3曲目に。まあ、夢で会えたらなんてもうさ、みんながというか、本当にみんな書いてますよね、夢で会えたらっていうタイトルの曲を。東京とか、東京っていうタイトルの曲がすごくたくさんあるじゃないですか。なんかそれと一緒で、夢で会えたらっていうのはなんか、めちゃくちゃいろんな人が出していますよね。夢で会えたら。僕は、一番最初に好きになった夢で会えたらは、やっぱり銀杏ボーイズの夢で会えたらなんですけど、まあこれはね、夏の終わりが君をさらっていくっていうリリックがあると思うんですけど、なんで夏の終わりに聞きたいなって勝手に思ってるんですけど、まあもちろんこの銀杏のね夢で会えたらももちろん大好きで、他にもまあでもその世間的に見たらね、やっぱり一番有名な夢で会えたらは多分大滝栄一のやつなんですね。なんか夢でもし会えたら、はい、素敵なことでしょみたいな感じのやつね。これもねめちゃくちゃいいですね。僕は大滝栄一、恥ずかしながら大滝栄一のことを詳しく知って、アルバムを通しで聞いたのが多分ほんと去年が初めてぐらいで、日本にいる時に。それで慌ててロングバケーションとか、LP を手に入れて聞いてたりしたんですけど、まあもう最高にかっこいいですよね、大滝栄一の夢で会えたらも。大滝栄一はこの前ね、A 面で声を、B 面、あ、どっちだっけ、あ、声のすぐ忘れちゃうからな、A 面だっけ、そうっすね、ナイアガラレトライアングル A 面で恋をしてっていう曲をかけたことがありますね。はい。で、まあ、夢で会えたらつながりで、次の4曲目は、ネバーヤングビーチの夢で会えたらっていう曲を今回はチョイスしています。はい。あ、なんか今ねネバヤンの話をして、ちょっとスポティファイの触ったらちょっとボイスメモが止まっちゃったんですけど、そう、4曲目はネバーヤングビーチの夢で会えたらをかけてます。 まあ、これは、まあ、ネバヤンといえばね、明るい未来とか、なんだっけ、小松菜奈が PV に出てる、あの曲、すぐ忘れちゃうね。小松菜奈が PV で出てる、あの曲ですよ。気になるんで、ちょっと、あ、お別れの歌ね。があるんですけど、この前確か僕、この「ファムファム」っていうピンク色のジャケットのネバヤンのアルバムの話を、ちょっとピンクがいいよねみたいな話をしたと思うんですけど、最後の曲がね「お別れの歌」っていう、そのあれの辺も小松菜奈が可愛すぎる、あの PV のね、小松菜奈のお別れの歌、小松菜奈じゃないんだけど、ネバヤンのお別れの歌が一番最後にあって、その前の曲が明るい未来っていう曲で、その次が夢で会えたらっていう曲なんですよね。まあ並びがね、最高ですね。もう夢で会えたら、明るい未来、お別れの歌、この3曲のもうな並びでもうすごく、もうなんか気持ちよくなれる。てかもう感情がね、いろんなところに持っていかれるような、もう名盤ですよね。はい。そういう感じで4曲続いた後に、今の4ラパの、Let Me Go っていう曲が、を流しています。はい。まあちょっとね、音楽の話、僕別に音楽そんな詳しくないのに、でも最近やっぱね、音楽、聞く時間が増えて、家でリモートワークでずっと音楽聴きながら、仕事をしたりしてて、で、本当は良くないとは思うんだけど、リモートワーク中、動画系をね、見たりしてたんですよ、たまに。で、何の動画見てるかって、さすがに映画とか見たら仕事はかどんないから、野球中継を流していることとかが結構多くて、で、まあ、野球中継も、まあ、実は去年くらいから、てかこっちに来てから、野球中継とかラジオみたいなのを聞くのに、少しハマってて、っていうのは、僕、小学校5年生ぐらいからかな、小学校5年生ぐらいから、ヤクルトスワローズっていう球団のファンで、で、ヤクルトって、もうほとんど弱い時期が続くんですけど、まあ、たまにこう強くなる。で、なんか前回、ヤクルトが強かった時期っていうのが、ちょうど僕が浪人してた時期で、浪人してた頃に僕は基本的に朝の10時とかから夜の8時とかまでかな、ずっと予備校にいて勉強して、で、家帰って、まあ、飯食って寝るみたいな感じで、そんなにこう、なんて言うんだろう、娯楽というか、まあ、その野球を見るみたいな、そのタイムスケジュールで生きてなかったし、まあ、大学入ってからもこう生活不規則だし、まあ夜とかまでずっと学校にいたりすること全然あったから、野球を見るなんていうことはほとんどなかったんですけど、で、しかもひいきにしてるヤクルトって別に強くない、まあね、善戦する年とかもあったんだけど、そうでもなかったんですけどね。で、去年っすよ、今日野球それなりに知ってたり、ニュースを見てる人は知ってると思うんですけど、ヤクルトが日本シリーズも優勝して日本一になって、で、僕はそのシーズンすごく、うわ、ついにヤクルト強くなったって思って、結構、 なんていうかニュースレベルでは結構追ってて、で YouTube とかでもあのハイライトとかね、あの見たりしてたんですけど、こっち来て、要するにあの基本的に日本の6時の試合とかが多いですよ、野球は。で土日はデイゲームで1時とか2時プレーボールになること多いんですけど、あの基本やっぱその6時に開始するってなると、6時とかって僕の場合は結構ゴールデンタイムで、あの仕事とか作業とかがはかどる時間だし、ご飯も食べたりとか、まあなんかいろいろこう生活が比較的なんか盛り上がってくる、盛り上がってる時間帯なんで、あんまり日本にいる時は意識しなかった、生で見ようみたいに意識しなかったんだけど、こっち来るとそれが今サマータイムで7時間時差なんで11時なんですよ。で11時ってあの僕普段やっぱ仕事をしてる時間帯で、でまあお昼とかもうちょっと遅くに1時とか2時ぐらいに食べるんで、あのちょうどその時間帯何かこう仕事しながら音楽を聴いたりなんか映像を見たりっていうことをしてたら、あんま邪魔にならない映像であの野球を久々に見始めて、ちょっと中国のね違法なサイトのを見てるんですけど、それを見て過ごすことが多くなって、でもねあのそれが今ね野球の話にすごいそれてったんだけど、あの今話したかったのはあの音楽にハマってる話だよね。あの今話したかったのは音楽にハマってってるって話で、あのその映像を見るとあの PC がなんかさ動作が重くなるようになんか最近なってきてしまっていて、なんでか分かんないんですけど、そのせいでもうねあの野球をね見てるとあの仕事の効率が結構悪くなるっていうのにも気づいて、であの辞めたんすよ。すごく当たり前というかもう最初から辞めときよって話したんだけど、まあでもラジオとかってそんなになんていうか作業の邪魔をラジオ感覚で聞いてるからそんなに邪魔になんないいとは思うんだけど、でも映像がやっぱ厳しくなって、で見るのやめて、で、音楽に切り替えたんですよね。でそれから、まあ、音楽もなんかただいつも聴いてる好きな音楽を聴くっていうよりも、まあなんていうか、まああんまりしっかり聴いてこう、まあ、しっかり聴こうって思いで聴いてはないんだけど、まで通して聴いてなかったアルバムとか、あの聴いたことのないアーティストの曲とかを、まあ、そういうのディグったりするようになってきたっていうのはここ最近ですね。まあなんかそういう感じで最近は音楽を聴くのにやっぱりハマってるというか、まあ、必然的にそうなってるっていうような感じですね。まあでもあのこのポッドキャストを撮ってる今日は僕の大好きなヤクルトの球団の村上くんが日本プロ野球史上初の5打席連続ホームランっていうのを打ったらしいんで、今日ばっかりは生で見てたらああうわーとか言って俺もバルセロナで叫んでたのになとかちょっと思いましたけどね。はい、まあそういう野球の話はまあ置いといて、そうそうそう、あとねそうやっぱり最近昼はねもうね家暑くて作業どころじゃなくなっちゃうんすよ、もう暑すぎて。でエアコンもない話とか多分前もしたかもしれないですけど、うちはエアコンがなくて、でバルセロナの家って結構古い家が多くて、まあエアコンないところも結構多くて、でみんなねこう扇風機とかブラインドとかで、まあ、しのいでるんすけど、うちの部屋はねでも耐えられないほどやっぱ暑くなって、で、まあ 日本みたいにねすごく湿度が高いとかではないんですけど、やっぱり日中33度とかの2度の日差しが入ってくる家部屋どんどんどんどん暑くなって、で来た時からあったちっちゃい扇風機を回すだけじゃもうどうにもなんないっていうことに気づき、でルームメイトもね暑いからって言って、結構日中はジムに避難してるんですよ。でじゃあジムに俺らも入会しようかってなって、最近ジムってあれですね、ゴールドジムとかのジムですよ、筋トレとかいろいろあるジム、あのジムに通い始めたんですよ僕とレイで。でもう昼間暑いから、昼ご飯食べた後ぐらいに家を出て、最近は、日が落ち着いてくる、暑さが落ち着いてくる頃、まあ、なんでだいたい7時とか7時過ぎぐらいから、遅ければ今日は8時半ぐらいまでかな、ジムにいて、でそこで、日中の時間を過ごしてるっていう日々を送っています。なんでね、賞味長い時だと5時間とか6時間くらい行ったり、まあでもさすがに長すぎるとね、ジム以外にもカフェに行ったりとかもしてるんですけど、とにかく最近日中は家を離れてラップトップだけ持って、ノマドをしてるっていう感じですね。でもジムねすごい良くて、もちろんその仕事ができるようなスペースがあるし、なんかコミュニティスペースっていうのかな、ああいうそういうなんか多目的スペースみたいなのもあるし、プールもちっちゃい 12.5m の 12.5m なんか分かんないけど 25m の半分ぐらいのプールもあって、でジャグジーもあって、でサウナもあって、シャワー室ももちろんあって、めっちゃ綺麗で、でもうジム一通りジムの機材みたいなのも揃ってて、で、最近ね別にエアコンだけを求めてジム入会するのもあれだし、ちょっと最近体をね絞ろうみたいな意欲が、レイの意欲が結構あるみたいで、ジムに行ったからにはウォーキングとか、あとなんかちょっとした器具を使って運動を、有酸素運動系ですけどね、やってますよ。でちょっとやり始めたら、まあやっぱりねこの1年弱ほとんど運動もしてこなかったから、やり始めるとすぐにこう効果が出てきて、で最近は食事もなんか炭水化物中心からもうちょっとバランスよく、そしてタンパク質多めに取って、でまあなんかまあボディメイクとまでいかないけど、まあなんかちょっとこういい体になろうと努力をしてるっていう感じですね。まあなんかでもね、確かにその女性の美意識みたいなのの方向性がなんかやっぱりスペインってまあなんかもうイメージのまんまだと思うんですけど、とにかく、スタイルの良さみたいなのを、まあ、頑張ってる子たちはすごく多くて、で街中歩くともうみんな普通に、まあ、もちろんお腹出してるし、ファッションでねお腹出してるし、まあ、もちろんその胸も出してる、胸もあの乳首とかではもちろん出してないけどね、その露出の多めの服をやっぱ着る人たちは多くて、で服装も結構やっぱタイトめな体ボディーラインにフィットするような 服をよく着てるんですよ。すごい可愛いんだけどね。そういう感じので、みんなね、お尻とか鍛えてる人はすごい鍛えてて、まあすごく綺麗な体で、で海とか行くと、まあ、なおさら顕著。海もビーチすごい近いからね。みんな、まあスペインだからっていうのもあると思うんだけど、みんなこう日に焼けようとする人たちもいるし、でなんかすごくスタイルもいいし、肌もなんか健康的な、なんて日焼けしてる肌をこう目指してるみたいな人たちたくさんいるんですよ。まあもちろん男性もね。そういうのを見てると、いやこのあの体じゃまずいなみたいな風にも、なんかまあ僕もね、結構思うことは多々ありますんで、なんていうか、この夏をきっかけにね、少しでも健康的な体になれたらいいなと、僕もレイもお互い思いながら日々、ジムに通っています。まあでもマジでそんなにハードなトレーニングは僕はしてない。でも結構ね、レイが今最近頑張ってて偉いなーっていうふうに思うし、僕よりハードに体を動かしてるんで、僕はなんていうか、まあ、僕は入会してないんですよ。で、入会してないの。レイが入会してて、毎回なんか一人、なんかインビテーションカードみたいなのを渡す、書くと一人連れてこれるみたいなシステムで、レイが行く時は、まあ僕も行ってるんだけど、僕一人では行けないから、基本的に、レイはね、1時間半ぐらいやってるかな。僕は1時間弱ぐらいやって、残りの時間でなんかゆっくりシャワー浴びたりしてるっていうような感じですね。でもそれでもね、動かないよりかは全然良くて、すごく、まあ、僕自身はね、実はなんか日本で、を出た時は多分体重が72キロぐらいあったんですよ。で、72キロで体重が、で、大体僕、72キロがアベレージの体重で、僕ね、多分ね、高校、もうね、身長が止まったのが大体僕、高1、高2ぐらいで、そこからずっと168センチくらいなんだけど、まあ、中肉中背だよね。で、168センチで、運動してる時も、部活やってる時も、72キロぐらい。で、大学入って忙しい、想像以上に忙しくて、生活リズムが崩れた時に、68キロぐらいになって、で、結構ね、過去にないぐらいシュッとしてたこともあり、だけど、コロナ禍で外に出ず、家で実家の美味しいご飯ばっか食べてたら74キロぐらいになったり、みたいな感じなんで、基本的に72キロがアベレージぐらいで、そのプラマイ3キロぐらいがこう、僕の中でのこう、振れ幅だったんですよ。で、スペイン来てから僕、体重計なかったから、で自分でも買ってなかったから、体重測ることなんて全然なかったんだけど、アントワープに奈緒ちゃん家に行った時に、奈緒ちゃん体重計持ってて、うわ体重計あるじゃんって思って、ちょっと怖かったんだけど乗ったのよ。スペイン来て結構ビールとかも飲んでたし、で食べたいものを食べてたし、まあ自分で作ってたけど、でスペイン料理、まあ和食とかに比べたら 油とかもよくたくさん使ってるだろうしな、みたいな方が、こうビビって乗ったんだけど、そしたら、なんか意外にも68キロ台で、で、僕はなんで来る前から3キロぐらい痩せたんすのよ。で、まあその時がちょうどなんかあんま食べてない時間帯だったから、まあそれもあるんだけど、でも、こっち来て痩せて、で、こっち多分、なんで、だいたいこっちの今の僕はジム通う前の、ちゃん、正確な体重は多分 69.5 ぐらいなんだよね。69.5 キロぐらいで、2キロちょい痩せてた。来る時は 2キロ、2.5 キロぐらい痩せたんだけど、それでの状態で最近ジム入って、で食事もちょっと変えたりして、今2週間が経って3週間目かがなんだけど、今日、乗ったらちょうど68キロジャストで、またさらにそっだから始めた時から 1.5 キロぐらい落ちてて、今僕68キロなんすよ。もう大学生で、意外と大学生活忙しくて、生活リズム崩した時並みの体重になってて、だから僕のね、ここ最近の人生ではないぐらいの体重に落ちていて、これからはまた1キロ2キロもし落ちたら、多分僕が中学2年生とか3年生の時の体重に、で身長がもうちょっと低かった時の僕の体重になってくっていうね、なんかことになるんですけど、っていうぐらいなんか、なんていうか、ダイエットできてしまっているっていうような感じですね。まあでも、まあ目的はジムに通ってダイエットするっていうよりも、まあ僕の場合は夏の暑い部屋から逃れて、もうちょっとこう作業して、最近ねヒューマライジンもそろそろ入稿なんですけど、最新号、タッシュっていうタイトル、タッシュ Being Other Being っていう、Being Other Beings ですねっていう、号を作ってますんで、入稿が終わったらどんな号になるのかみたいなのをポッドキャストで話そうとは思うんですけど、だそもそもヒューマライジって何みたいな、そのところからね話せたらいいなとは思ってるんですけど、とにかくそういうのの編集作業とかもさあちょっと家だと暑すぎてやってらんないんで、ジムでやっています。はい、まあそれがね、最近ジムの話とかね、結構確かに今思ったけどよく喋れることあるね。あのジムのちょうどこうよく僕が作業してるスペースの真後ろになんかその筋トレの機材が置いてあるんです。そこにめちゃくちゃ脇がが臭い人が来た話とかね、まあなんかいろいろあるにはあるんですけど、はい、まあジムの話はこの辺にしといて、次の曲をかけたいと思います。次の曲は、プレイリスト8曲目に入れてる、金子綾乃 の孤独と祈りっていう曲をかけたいと思います。僕ね金子綾乃 大好きで、まあなんか、まあ好きだったんですよ。で去年のフジロックで初めて生の金子綾乃聞いて、うわやっぱこの人今の女性シンガーの中でいっちゃんロックだなってめちゃくちゃ思って、もうすごいかっこいい、いいなって思って、でもう、まあ、それがで好きが大好きになったんですけど、あの金子綾乃ってすごい多分幅広い人が聞いてると思うんですよ。結構可愛い声もしてるし、ロックとは言ってもなんていうか結構 ポップなリリックが、歌詞がすごく多いし、可愛い、見た目もね、可愛らしいから、いろんな人が金子屋の好きって言ってるのを聞くんですけど、で、金子屋のね、僕も、光の方へとか、祝日とか、噛みつきたいとか、法要とか、まあ、名曲めちゃくちゃたくさんあると思うんですけど、その中で、僕は最近これもめちゃくちゃいいじゃんって思ってる曲が、孤独と祈りって曲なんですよ。で、孤独と祈り、そんなに多分聞かれてないんです。もったいないぐらいに。Spotify って、なんか最近の再生数かな？違うかな？僕最近 Spotify と Apple Music 両方使ってるんですけど、なんか、パソコンの方で見るとなんかね、再生数みたいなのが出るんですよ。で、孤独と祈りっていう曲は、ヨスガっていうアルバムに入ってて、もうこのヨスガめちゃくちゃいいんだけど、本当にいいアルバムで、すごすぎる。本当に聴いた方がいい。で、やっぱね、法要、一曲目の法要とかすごく、人気ですごく再生数あるんだけど、そっからガタッとなんかね、総再生数落ちてるんですよ。2曲目が孤独と祈りっていう曲なんだけど。でも、この金子矢野の孤独と祈りは、マジで名曲だと思う。なんか僕の中での金子矢野の良さがめちゃくちゃ詰まってるんで、ぜひ聴いてください。はい。じゃ、とりあえず流します。金子矢野で孤独と祈り。はい。金子矢野で孤独と祈りでした。マジで、金子矢野好きで聞いたことあるよ、好きだったっていう人で、もし孤独と祈り聞いてない人がいたら、聞いてほしいっす。歌詞とメロディーもだけど、まあ歌唱力がすごいのはもちろんなんですけど、歌詞がもう本当にいいですよね。サビがね、人工衛星は暗闇の中孤独を泳ぐ、絵画よりも広いこの世の爆発は祈りっていう、これはもうすごいっすよね。この歌詞でもう僕はなんかびっくりしちゃって。だから金子屋の様子がもう一回ちゃんとアルバム通して聴こうって思って聴いた時に、法要、やっぱ法要かっこいいなと思って、2曲目の孤独と祈りで、なんじゃこりゃって思って、これはすごいいい曲だって思って、ハマってるんですよ。ねえ、その後のね、2番の A メロも良くて。明日もきっと変わりはない。時刻は AM3 時33分。揃ったスロットみたいって言ってさ、もうこのなんかさ、具体的ですごくいい歌詞ってなんかもうなかなかないなっていうふうに思って、もう本当にかっこいいなっていうふうに。かっこいいし、歌詞がキャッチーなんだけど、なんか、その後のやっぱサビは、人工衛星は暗闇の中孤独を泳ぐ、絵画よりも広いこの世の爆発は祈りって言うんすよ。これね、本当に聞いてほしい。で、まあ、最後にね、明日は来るかしら、夢の話じゃないんだよ。明日は来るかしら、あなたの隣で。まあ、明日は来るよねっていう曲なんだよね。これもね、
そういう意味で言ったら、明日があるさとか、よりも名曲だと思うね。明日はあるよって言うっていう意味で言ったらね、この金子屋の孤独というノリは、そういうふうに僕は思いますけど、はい。で金子屋の孤独と祈りが、僕のこの最近作った、明るい熱帯夜プレイリスト明るい熱帯夜で言ったら8曲目に入ってますね、5曲目までがさっき言った、ナイトクルージング I want to play 夢で会えたらを2曲挟んで Let me go さっき流したタイのね4ラパっていうバンドの曲ですね。で6曲目がゲートボーラーズのBMG。 ゲートボーラーズも一番有名なのはレモンソングなのかな、わかんないけど、ていうかゲートボーラーズのベースの人って金子アナのベースの人だっけ、ちょっと調べてみますね。ゲートボーラーズ、あ、そうだよね。この、ファンキーな見た目してる木、本村さん。本村さんね。お、じゃあ、金子屋のつながりですね。ゲートボーラーズと。ゲートボーラー B の、BMG。やっぱなんか、ゲートボーラーズさ、音がいいよね。本当にメロディーが本当良くて、どのでもね、あんまりすごい知ってるわけじゃないんですよ。レモンソングぐらいしか、レモンソングのイメージはすごいあるんだけど、でも最近アルバム出したのかな、 The All Equal Poem っていう、それを見て、あ、久々に聴くかって思って聴いたら、僕はなんか今 BMG って曲がすごく響きましたね。でその次が7曲目ですね、踊ってばかりの国、さっきね2曲目で下津浩二の曲を出したんですけど、下津浩二がフロントマンをやってる踊ってばかりの国っていうバンドの、ニーチェっていう曲ですね。踊ってばかりの国すごくいいっすよ。僕レイが好きなんでよく聴かせてもらって、そこからライブも何回も行ったし、見逃しですけど今年のフジロックの踊ってばかりの映像を YouTube で見たんですけど、やっぱかっこいいなっていうふうに思いますね。まあなんか僕踊ってばかりの曲もちろんメロディーもいいんだけど、やっぱ歌詞もすごく好きで、まあ、ニーチェは、あ、だからニーチェとそう孤独と祈りはサビで言ったらなんか宇宙つながりなんだよね。サビは何光年も前から揺れていたの漆黒の宇宙でっていうとこがサビが始まるんですけど、まあ、漆黒の宇宙ででしょ、まあ、だからなんかその漆黒の宇宙で何光年も前から揺れていたのってなんかこの寂しさがあるじゃないですか。で金子屋のもさっき言ったけど、人工衛星は暗闇の中孤独を泳ぐって言うじゃん。なんかだからやっぱこの宇宙つながりなんだ、今気づいたけど。それで僕はなんかニーチェを7曲目にして、金子屋の孤独と祈りを8曲目にしてるっていうような感じですね。とにかくね、僕は踊ってばかりの国歌詞がすごく好きで、もちろんライブ行ったら分かるんですけど、もうサウンドも抜群にかっこいいです。もうね、
5ピースなんだけど、もうギターのドラムベースもなんか音に包まれるみたいな感じなんですけど、まあ下津が書くこの曲も良くて、なんか、まあ、このニーチェも最近の曲で、金子屋のあの孤独と祈りも最近の曲、最近の曲っていうか、まあ、コロナ以降ですね、コロナパンデミックが始まってから作られた曲なんですけど、なんかそのすごく、まあ、寂しさを歌いながらも、なんていうか、まあ、この先に行きましょうよみたいな感じのメッセージが込められた曲なんですよね。まあその通り、ニーチェもね、最後はなんか始まりはいつも雨さっていうのフレーズを2回繰り返して終わるんですけど、始まりはいつも雨さっていうのは要するにこれから始まるよっていうことなんでね、金子屋の明日は来るかな、いや明日は来るよっていうのとなんかこうつながる部分がありますよね。僕も今喋ってて気づきましたね。ニーチェと、だからニーチェと孤独と祈りっていうのはなんか同じ曲ですね。同じ曲って言ったらちょっともう全然違うけど、はい、同じ曲、同じようなことを歌った曲だと思います。はい、じゃあここまでが第2部ですね。今日もうちょっと第3部としてもうちょっと喋ろうかなというふうに思っているんですけど、今、8月2日、でポッドキャスト撮り始めて日が超えたんで、もう今8月3日になってますけど、帰国までね、あと2ヶ月強となりました。10月の10日に、帰国します。10月の10日に確か日本に着くで、こっちを出るのは10月の9日のかな、ん、ちょっと分かんない。はい、で、まあ、残りのね少ない生活を、まあ、どうやって楽しもうかなっていうふうにもちろん考えてるんですけど、その前に9月は僕は3週間じゃないですね、3週間半ぐらい、ほとんどの期間、モロッコにいると思います。モロッコっていうのはまあアフリカの国なんですけど、まあアフリカの地図をちょっとイメージしてほしいんですけど、左の上の方にある国です。スペインとは海峡を一個隔てて先にあるスペインとすごく近い、国で、僕自身モロッコに、興味を持ったのは小林健、僕が慶応の SFC にの時に、所属してた研究会に、モロッコからの留学生が、2人来ていて、院で大学院で留学してきた人と博士課程で留学してきた人がいたんですけど、大学院で留学してきた人が、まあ、イルハムっていう留学生がいて、でイルハムは実は僕と一緒のプロジェクトをやっていて、で一緒に、宮城とかに行って1週間ぐらい合宿をしたりとか、まあ本当に小林家の留学生の中では一番仲良くなったんじゃないかなっていうような、友人がいまして、で今はイルハムは日本で働いてるんだけど、まあそういったね日本にいながらもモロッコの、友達ができたっていうこともあって、でバルセロナモロッコ近いから、帰国する前にモロッコ行ってみたいなっていうふうにずっと思ってたんですよ。でそしたらレイかな、レイがなんか
そういやワークショップやるみたいだよみたいな、なんかそのワークショップの案内みたいなのを結構前なんですけどね、今年の春ぐらいにかな、僕に送ってくれて、でまあそれワークショップ企画してるなんか財団みたいな財団があって、その財団がヨーロッパ近くにの5カ所ぐらいでワークショップをこの夏開催していて、そのうちの1個がモロッコで開催されているワークショップだったんですね。で、モロッコのタイルっていうのがあって、ゼリングっていうタイルなんですけど、詳しくはね帰ってきたら帰ってきて学んでから紹介できればいいかなっていうふうに思ってるんだけど、あのモロッコの、宮廷とか宮殿みたいなところとかにねすごく飾られてる伝統的なすごく、装飾的なタイルがあって、それのあの職人とかにあの学ぶっていうワークショップなんですよ。弟子入りワークショップみたいなのですね。2週間の弟子入りができるみたいな。で、あのそれのワークショップにあの僕は応募してて、で、ラッキーなことに、その選考を通ってモロッコに、9月に行けることになりました。で、モロッコにそのワークショップは2週間で、そのワークショップに参加する前にもそのワークショップが行われるのは テテュアンっていうモロッコの中でも、だいぶ田舎な町で、多分ね、あの Google で見る限り田舎な町で、そこで2週間過ごすみたいで、それだけだともったいないし、やっぱモロッコってあのいろんなね、あの町があっていろんな文化があるし、もちろんあの有名なサハラ砂漠も、南の方に行くとサハラ砂漠に面してるエリアがあったりもするんで、なんかそういったモロッコを、ちょっといろいろ見るためにワークショップに参加する前1週間から10日ぐらいかな、ちょっとこうは、レイと一緒にモロッコを回られたらいいなっていうふうに思っております。なんで9月は多分3週間半から4週間ぐらい、僕はモロッコにいます。バルセロナを残りね、2ヶ月今日の、残り少ないバルセロナでの滞在ではあるんですけど、そのうちの3分の1は僕はモロッコにいるということになりますんで、あのモロッコからこのポッドキャストも更新できたらいいなというふうに思っています。はい。でもね、2週間のその弟子入りで何か何を学ぶかとかすごく楽しみですね。その期間とかポッドキャスト1回ぐらい更新できたらいいなとは思いますけど、なんかすごいのはあのそうそう、僕はこっち来てあの日本のねテクチャーっていう建築の建材とかをこうデータベース化してる建築系のベンチャー企業があって、そのベンチャー企業の、仕事をもらいながらこっちで、リモートワークをしてきたんですよ。でこっちで生活するための費用は自分でそうやって稼いできていて、でその空いた時間とかで家のことをやったりとか、あと街に出たりとか、なんかしてきたわけなんですけど、僕自身は、就労するビザもなければ、こっちでね事務所にアポイントを取ったりもしたことはあったんですけど、なかなかスペイン人の、ルーズな感じとか、あと僕の言語力があんまりないところとか、
もちろんスペイン語はね全く喋れ、全くではないけど、まあ本当にベーシックなことしか喋れなかったりするんで、そういった背景で僕はこっち来てからあんまりね、その現地でしか住めないみたいな経験にすごく恵まれてたわけではないんですけどね、恵まれたわけではない、まあでもありがたいことにこうやってシェアハウスに住んだりとか、もちろんそういう意味では生活レベルではすごくいろんな新鮮な経験をしてるんですけど、その学術面、技術面でそういう経験があんまりできていなかったんで、そういう意味でも今回夏にねワークショップとか行けたらいいなっていうふうに思いながら、でも自分でお金を出すのはちょっと、ワークショップとかってね意外と高いんですよ。2週間のコースとかで、1000ユーロ、例えばですけど、だけど1000ユーロのがエリサバっていうねバルセロナにあるデザインスクールの、こうマテリアルデザインの、サマーコースがあって、それは1000ユーロなんで、今円安落ち着いてというかユーロがちょっと調子が悪いこともあり135円くらい、136円とかかで、手数料が入ってとかで、まあ、14万弱ですよね、14万弱2週間のサマーコースを受けるのに14万弱で、まあ、日曜日休みとかもちろんあると思うけど、なんで1日1万円くらい払ってる。ちょっとそれ僕今14万稼ぐのに、まあ結構時間がかかるんでちょっと厳しいなっていうふうに思ってたら、たまたまレイが見つけてくれた、そのモロッコのワークショップは、ありがたいことにもちろん参加費無料、宿代、食事代、航空券代全部そのワークショップの主催者が出してくれるっていう至れり尽くせりのワークショップがありまして、それこれを通りたいと思っていろいろ書類とか準備をして、ラッキーなことに参加できることになったって感じですね。なんでモロッコにいる期間は僕は、基本的に出費がないんで、めちゃくちゃ助かります。もちろんね収入もないんですけど、はい。なんでそういうワークショップを探してモロッコにたどり着くっていうような感じですね。なかなか日本人でモロッコに行ったことがある人っていないと思うんですけど、何かモロッコのおすすめがあれば教えてください。一応ね今のところ行こうとしてるのはフェスっていう町にバルセロナから行って、そこから、カサブランカに移動してカサブランカから、その後マラケシュに移動して、でマラケシュからサハラ砂漠の方にを見に行って、でまたマラケシュに戻ってきて、で、そこで僕とレイは解散で、僕はマラケシュからテトゥアンっていうところに向かってレイは、バルセロナに帰るっていうような感じを想定しています。青い街っていうね有名だと思うんですけど、日本だと特に街とかは結構テトゥアンっていう僕らがワークショップに参加する街から近いらしいですね。シャウエンっていう青い町ですね。シャウエン、でもシャウエンにはちょっと今回は行かないかなっていうような感じなんですけど、とにかくまあフェス、カサブランカ、マラケシュ、サハラ砂漠を目指す
旅行とワークショップに行くために9月はほとんど僕はモロッコで過ごすことになると思います。はい、モロッコ楽しんでいきたいと思いますけど、まあ、その前にね、僕はこの今抱えているヒューマーライジンを入稿し、手元に冊子をもらい、これを使ってなんかこう何かできたらいいなというふうに思ってますんで、まずそのね、第一弾として入稿して冊子が届いたら、まあレイポンと一緒に、またレイポンと一緒にかな、ヒューマーライジンの話もしていきたいなっていうふうに思っています。まあこの辺がね、最近の、そうっすね、夏の出来事ですね。はい、まあ今日はこんなところで、終わりにしたいと思いますけど、ここから最後に1曲かけたいと思います。この曲のかけてお別れなんで、その前にプレイリストのね、9曲目と10曲目の話をしたいと思います。9曲目は、DSPS っていうバンドなんですけど、これは台湾のバンドですね。タイトルは中国語なんで読めません。タイトルは中国語なんで、まあ、読めませんけど、DSPS っていうバンド、最近ね、やっぱね、台湾とかタイのバンドがね、めちゃくちゃ面白いです。僕的にすごく台湾タイのインディーロック、面白いです。オルタナティブな感じで、でもデモってすごくなんかスイートな感じなんですよ。なんか音がすごい、なんかまあ言語がわからないことも結構多いんですけど、日本語の曲とかに比べたらね、英語の曲とかでも僕耳悪いんで、なんていう英語喋ってるのか分かんないこととか全然あるし、まして中国語だ、語だったら全然分かんない歌詞だったりもするんですけど、そういった言語に合ったメロディーだったりするところもすごくいいなって思って最近聞いていますね。DSPS の、タイトル分からないですけど、この曲、その曲を9曲目に挟んで、10曲目がこれから流す、遊覧船の、遊覧船っていうバンドの、フラッグっていう曲を流したいと思います。遊覧船のフラッグはね、てかね、遊覧船っていうバンドはね、本当にね、かっこいいんですよ。一昨年出したマイジェネレーションっていうアルバムもね、これは名盤だなっていう風に思ってるんですけど、まあ、結構なんて言うんだろうな、僕はね生きてないんですけど、古い時代の音な感じがするんですよ。わかんない、90年代とかなのかな、わかんないけど、ね、本当にね、なんか懐かしいような、サウンドなんですけど、すごくね心地いい音なんですよね。しかもすごく歌詞もいいですね。その遊覧船がセカンドアルバムなのか、これがマイジェネレーションを2020年出して、最近マイレボリューションっていうね、曲、アルバムを出したんですよ。遊覧船。で、それの、曲ね、すご、この手のバンドってね、もうアルバムでね、もうね、めちゃくちゃいいアルバムなんで、アルバム通して聴いた方がいいと思うんですけど、このね
その中でも僕が良かったっていうか、まあ熱帯夜に聴きたいなって思った曲がこのフラッグっていう曲なんですよ。あのね、日本語のロックって日本語のロックって面白いな、ロックってか日本語って面白いなっていう曲でもありますね。あのインとかもあるし、あの言葉のなんかこうスパッとはまってる感じとかもすごいあって、あの本当に天才かっていうような曲を書いてるなっていうふうに思います。はい、なんで最後は遊覧船のフラッグでお別れしたいと思います。今日は僕一人のねダラダラトークにお付き合いいただきありがとうございます。皆さん暑いに日本もね、あの見ましたニュース、36度とかね、あの狂ってますけど、皆さん元気に夏を過ごしてください。そしてもし夏暑くて眠れない夜があったら、このあの僕のプレイリスト明るい熱帯夜をぜひ聞いて、あの見てください。多分寝れはしないですけど、すごく心地いい気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、今日も松岡大河でした。はい、では最後に遊覧船でのフラッグでお別れしたいと思います。また今度。ではでは。